主は今招いておられます。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。正詠29番、天の御民も。声を出さずに心の内で賛美をいたします。正詠29番、皆さんお立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。お祈りは神様との会話です。手を組み、目を閉じて心を合わせてください。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。天のお父様、私たちのために流されましたイエス様の十字架の父をあがめて感謝いたします。そしてこの一週間も神様の守りの中に私たちを過ごさせてくださり、そして一度ここにまた集えることを覚えて感謝いたします。どうぞ今捧げますこの礼拝での賛美、祈り、感謝が神様に受け入れられるものでありますように、御言葉を取り継いでくださいます川原崎牧師を豊かに用いてください。神様が私たちに語ろうとしておられることを先生の口を通して語ってくださり、そしてそれを聞く私たちがその言葉を受け入れることができますように導いてください。今日は特別にオープンチャペルとして証の、礼拝の中で一人におしまいに証をしていただきます。どうぞそれを通しても神様が私たちに何をしてくださったかを もう一度私たちが覚えることができますように導き与えてください。さまざまな事情でこの礼拝に来ることのできない方々もおられることを知っておりますが、どうぞそれらお一人お一人覚えて同じ恵みを与えてくださいますように。また全世界で時を同じくして捧げられる教会の礼拝をも祝してください。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げます。主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと私たちに教えてくださった祈りです。主の祈りは賛美歌93、5、主の祈り A にございます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきららせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を購読いたします。詩篇103編、旧約聖書の922ページです。聖書の真ん中あたりを開いてくださいまして、922ページご覧ください。司会者が一節を読みいたします。会衆の皆様は二節を読みくださり、その後は司会者と皆様で交互に一節ずつお読みいたします。詩篇103編、ダビデの詩。私の魂よ、主をたたえよ。私の内なるすべてのものよ、その聖なる皆をたたえよ。
私の魂よ、主をたたえよ。そのすべての計らいを忘れるな。
主はあなたの過ちをすべて許し、あなたの病をすべて癒す方。
あなたの命を墓からあがらい、あなたに慈しみと哀れみの冠をかぶせる方。
あなたの望みを良きもので満たす方。こうしてあなたの若さがわしのように新しくよみがえる。
主は虐げられているすべての者のために正義と公正を行う。
主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに知らせた。
主は憐れみ深く恵みに満ち、怒りに遅く慈しみに富
む。永遠に争い続けることなく、常しえに怒り続けることもない。
私たちを罪に応じてあしらうことなく、過ちに従って報いることもない。
天が地よりも高いように、主の慈しみは死を恐れる者をはるかにしのぐ。
東から西から遠いように、主は私たちの背きの罪を遠ざける。
父が子らに憐れみをもたらすように、主を恐れる者らに憐れみをもたらす。
主は私たちが作られた様を知り、私たちが塵に過ぎないことを覚えておられる。
人の日々は草のよう、野の花のように咲くのに、
風 泣いていた場所ももはやそれを知らない。
しかし主の慈しみは任意性から特性まで主を恐れる者の上にあり、その字はコラの子に、
その契約を守る者にその諭しを心に留めて行う者に及ぶ。
主は天に王座を据え、その王権はすべてを治める。
御使いたちを、御言葉が行う力ある勇士たちを、主を讃えよ。御言葉の声に聞き従うために、
主の番組を、主に仕え御旨を行う者たちを、主を讃えよ。
主の作られたすべての者よ、主を讃えよ。主の治めるすべての場所で私の魂を、主を讃えよ。
それではお祈りをいたします。最初に阿部敏子さんにお祈りしていただきまして、続いて皆さんで一緒にお祈りをいたします。
お祈りします。主の作られたすべてのものよ、主を讃えよ。主の治めるすべての場所で私の魂よ、主を讃えよ。愛する天のお父様、今日のオープンチャペル礼拝に私たち一人一人を支え導き、このところに集めてくださったことをありがとうございます。気候が急に寒くなったり暖かくなったりと、体調的にもコントロールするのが難しい季節になってまいりました。そのような中でも本当に今日は良い天候を与えてくださり、先週1週間の歩みを覚え、辛いことや本当に立ち上がれなくなるようなことがあった方もいらっしゃるかと思いますけれども、神様がそのような中にも私たちを支えてくださっていることを教えてくださり、このところに導いてくださったことをありがとうございます。家の中においても、ただ窓を開けて空を見上げるだけでも神様あなたを知ることができ、感謝することができる、そのような恵みをいつも与えてくださっていますことをありがとうございます。今日そのような神様を初めて聞くことになる方もいらっしゃるでしょうか。このオープンチャペル礼拝を通して、お一人お一人にいつも共におられる神様のことを聞くことができますように、今日の明石社の姉妹を励まし導いてくださり、そしてメッセンジャーの川原崎先生を通して私たちといつも共におられる神様のことを、私たちが心を開いて聞き受け取ることができるように助けてくださいますことをよろしくお願いします。今日は、中高生も共に礼拝を捧げることができていることをありがとうございます。どうぞ中高生にも分かる神様あなたの素晴らしい愛と平安と導きを教えてくださいますようによろしくお願いします。今日来ることのできないお一人お一人の上にも私たちと同じ恵みがありますように、そしてコロナの中で本当に教会に来ることはできなくても、録音したものやインターネットなどで聞くことができていることをありがとうございます。どうぞ自分のいるその場所において神様あなたが共におられることを知ることができますように、励まし導いてくださいますことをよろしくお願いします。奉仕者お一人お一人もお守りくださって、どうぞこの礼拝の最初から最後まで 神様、あなたがこの場所の真ん中にいて導いてくださいますようによろしくお願いします。私たち一人一人御霊の一致を持ってあなたの御言葉を受け取ることができるように励まし導いてください。感謝し愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書24章13節から32節、新約聖書の157ページでございます。聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれておりまして、新約聖書は後ろの4分の1ほどから始まっております。後ろの方の922ページを失礼しました、157ページでございます。ルカによる福音書24章13節から32節。
ルカによる福音書24章13節。この日2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村に向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩いていかれた。しかし二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。イエスは歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。それで二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながらここ数日そこで起こったことをあなた方がご存じないのですか。 あなた方だけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの宰相たちや議員たちは死刑にするため引き渡し十字架につけてしまったのです。私たちはこの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の女たちが私たちを驚かせました。女たちが朝早く墓へ行きますと遺体が見当たらないので戻ってきました。そして天使たちが現れイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、女たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ愚かで心が鈍く預言者たちの語ったことを全てを信じられない者たち、メシアはこれらの苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について、書いてあることを解き明かされた。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますしもう日も傾いていますと言って無理に引き止めたのでイエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り祝福して裂き二人にお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。二人は互いに言った。みちみち聖書を解き明かしながらお話しくださった時私たちの心は燃えていたではないか。
人信条を告白いたします。人 徒信条は賛美歌93:4、徒信条 A にございます。徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。徒信条93:4、徒信条 A、 皆様お立ちください。
我は天地の造り主、
全能の父なる神の真珠、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを真珠。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、フォンティオ・ピラトのもとに苦しみ受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い光で生きる者と死ぬ者とを探りたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常世の命を信ず。アーメン。お座りください。塚本真奈さんに救いの証をしていただきます。
おはようございます。私は塚本真奈と申します。今年の4月から小学校教諭になり、毎日子どもたちの前でお話ししています。ただ今日は大人の方の前で話すということで少し緊張していますが、一生懸命明かししていきます。よろしくお願いします。私はクリスチャンの親のもとに生まれ、日曜日は教会に行くものだと思っていました。教会に行けば大好きな友達がいて、楽しい賛美を歌い、日曜日が本当に楽しかったです。小学校の高学年あたりで、神様ってどうしているの?ということや、教会学校で聞いたいろんな話に疑問であったり、興味を持つようになりました。そして、夏のキャンプに参加したり、神様について父や母と語り合ったりするうちに、洗礼を受けたいという思いが強くなりました。また妹との喧嘩で叩いたり偉そうに言ったり、だ悪い言葉を口に出して言わなくても心の中で思うだけでも罪だということを知り、あ、自分にもたくさん罪ってあるなと感じました。そしてイエス様は私のそういった罪のために死んでくださったんだということが分かり、神様ありがとうという思いを持って小学校6年生の12月に洗礼を受けました。こう謝って神様に許され、そして過ごしていける喜びや永遠の命が与えられている喜びをすごく感じました。主は、私はブドウの木、あなた方はその枝である。ヨハネによる福音書15章5節、この御言葉が私に与えられました。神様と私はつながっている。つながっていると豊かな実を結ぶというところが心に残りました。そしてこの御言葉を実感する出来事もありました。私が中学校3年生の時のことです。教職専門の学科がある高校を受験しました。でも残念ながら落ちました。当時同じ学校に通ってた私ともう一人の子、片方だけ受かった。で、塾に通ってた片方の子だけ受かって私だけ落ちたっていう状況で、どうして、どうして私だけと泣いて神様に訴えたりもしました。ただしばらくして同じ学校の普通科を受験し合格することができました。そこに 通ううちに見えてきたことがあります。教職専門の学科に合格していたら今教員にはなってなかっただろうということです。合格した友達が資料作りや実習で多忙な様子を見たり、他にも次々に諦めていく姿が見えました。多分その雰囲気に飲み込まれて私も辞めていたと思います。当時の私にとっては本当に悲しくて悔しい経験でしたが、これ今となっては意味があったんだな、神様の導きだったんだなと感じています。振り返ってみると、いつも神様が見てくれていて、でつながっていてくれて、で今こうして豊かな実を結んで教員として働けていたり、こう私のために道を示してくださってたんだ、自然と今の道に進めるように案内してくれてたんだと思うと、神様の愛を強く感じました。これからもあなたの御心のままに歩んでいきますようにという祈りを大切にしながらクリスチャン生活を歩んでいきたいと考えています。ありがとうございました。
それでは川原田牧師に牧会祈祷を捧げていただき、真実な同伴者キリストと題してメッセージを取り次いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。主なる神様、この日の礼拝に一人一人の名を呼んで招いてくださり、心から礼拝を捧げる恵みに預かっております。この時も主の恵みが最も表された救い主イエス様の十字架と復活を覚えて、心から賛美と祈りを捧げ信仰をいやらしました。このところであなたの御言葉を聞き、新しい命を吹き込んでいただきたいと願っております。そのためにも私たちは心を開き、思いをあなたに向けております。初めて来会された方々も、こうして求めていらっしゃる方々も、信仰者も、新たな信仰の一歩を踏み出させてくださいますように。今信仰の体験を明かしされたように、イエス様は限りなく愛し許し、しっかりとつながってくださり、いかなる時にも確かな導きを持って備えていてくださいます。このようにあなたは私たちを日常生活に関わらず様々なことに召しておられます。しかしよ、私たちは弱く自分の力ではその召しに応えることができません。ですから私たちの弱さの中にあなたの力を完全に表してください。主の力で私たちを強め、一日一日信仰の歩みを走り抜かせてくださいますように。病と戦い、人生の途上のさまざまな戦いを覚えていらっしゃるお一人お一人に、不安や恐れや心配事を主にお任せし、イエス様の平安と憩いでご支配ください。自然災害があちらこちらに起こっておりますし、人がもたらす災い、何よりも人の醜さが最も現れる争い、また続くところの疫病は後を絶ちません。どうぞ主がご介入くださる御業を拝させてください。私たちの家庭、そして生かされている社会と、この国と世界に福音の恵みをお届けするために、小さな私たちを使わし用いてくださるように、お一人お一人の祈りに心を合わせて、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。つい最近ですが、
小学校1年生になった女の子がこんなことを私に言いました。将来何になりたいんですか。思わず引きました。私の年大体知ってるはずなの。将来何になりたいんですか。答えに困りました。でも改めて、あ、私にも将来があるんだ、励まされました。あとどれだけ生きられるか本当にわからないんですけれども、残された日々は間違いなく残された将来だ。そのことを一人の幼子の言葉から確認するわけじゃないですが、気づかされたというのは思いがあります。私たちに与えられている時間って限られてますよね。それぞれの年代でお年によって違うでありましょう。残された生涯をどう過ごすか、そのことを思うときに今この時が大切なんだということを思うんです。これから先のことも当然、今この時が大切だな。今という時をどう過ごすか。改めてそのことも確認させていただく。そして皆様もそうじゃないでしょうか。お互い自分自身の人生を振り返りますときに、まあ自分自身もそうですが、いろいろ皆さんのこの二通りのこう捉え方が、同じ出来事を経験してもあると思うんですね。良いこともあったでしょう。思わぬ出来事もあったでしょう。思わぬところを通されたこともあるでしょう。この数年間何をしてきたんだろうかなと思う時もあります。ああ、時間を浪してしまったな、無駄に過ごしてしまったなと後悔することもないこともない。それだけで終わると、なんか将来の展望が見えてこないんです。ただ同じような経験、この数年何してきたんだろうかな、ちょっと無駄ではなかっただろうかなと自分の方では思うんですけれども、先ほどのお証じゃないですが、そうした歩みの中にイエス・キリスト様がおられる、導いておられる、この方によって生かされている、今も、そうすると残された生涯に展望を見ることができる。そんなことを思っておりましたときに、昨晩もあるところで申し上げたんですが、もう四面楚歌と思われるような中を、まあ、聖書を読んでいきますと、そういう方たくさん出てくるんですが、もう万事休すかな、涙をばっかり流していたエレミアという人が旧約聖書に出てくるんですが、こんな言葉を語ってる、語らさせていただいているところがあります。あなたの将来には希望がある。歌詞を言っておきましょうか。エレミア書の31章の17節にある。もう四面楚歌と、もうこれで万事休すかなと思えたときに、あなたの未来、あなたの将来には希望がある。あ、そうだ。最初に申し上げました一つの言葉が、将来何になりたいのですか。いや、私の将来には希望がある。ですから私たちはこれまでの歩みをどういうふうに見るか、今どう生きているか、もう今は変わってくると思いますし、これからの生き方が開かれていくんじゃないかなとこう思うのですが、いかがでしょうか。さて今日、長い箇所を読ませていただきました。ここに登場する二人の弟子という人が出てきますが、今とこれからのことに戸惑いを覚えている人が登場するんです。そんなこの二人のところに、今日ご紹介しますところのイエス・キリストがぐーんと近づいてこられた。それによって、この二人の弟子は、今という時を大切にし、そして将来に見通しを与えられた人たちなんです。ご紹介してみましょう。なぜかなんです。 そうですね、真ん中ぐらいまでかいつまんで話したいと思うんですが、イエス・キリストは十字架にかかって死なれました。そして3日目、その今日の出来事はその午後の夕方の、この日の、まあ、夕方ぐらい、まあ、午後の出来事ですが、3日目に復活された。十字架にかかって3日目に復活された、3日目とかありますので復活された。その午後、クレオパという名前が出てきますが、もう一人の人の名前はおそらく奥さんであったらだろうと思われますが、この二人の弟子と紹介されていますが、エルサレムからエマオという町に約12キロ離れている、距離をとぼとぼと歩いてた。あのエルサレムで私たちは本当に信頼していた、頼っていた、将来を託していた、あのイエス様が十字架にかかって死なれた。その十字架におかかりになった出来事を、互いにその出来事を論じ合っていたと書いてあります。まあどのように語っていたかは詳しくは書いてありませんけれども、後で人々から聞いたことも紹介されています。この方こそ私たちの人生を解放してくださる、望みをかけていた、望みをかけていたと聖書も語っている。そしてついていった。なのにもうこの方が十字架におかかりになって死なれたから途方に暮れている彼らの姿、人生をかけた望みをくじかれた、なんて無駄な時間過ごしてきたのかなという思いも支配したであろうと思われます。失意の中にいた、人生をかけた望みをくじかれた、もっと言うならば魂は傷ついてたんです。彼らはその時にイエス様に、あなたはエルサレムで起こったことを知らないのですかとクレオパさんが尋ねた時に、イエスは生きているというんだけども、大さみした墓の中にはその姿形跡がない。追い打ちをかけるかのようにイエス・キリストという方が分からなくなってしまった。この二人のイエス・キリストが分からなくなってしまった。それでもイエス・キリストがぐーっと近づいて一緒に歩いていかれる姿が27節のあたりまで書いています。ただ一緒に歩いておられただけじゃない、27節から28節ぐらいこう読んで、暗い顔をして歩いていた彼らですよ、そうですね、15、16、7節ぐらい、暗い、二人は暗い顔をして歩いていた、そんな彼らにイエス様が旧約聖書の中から解き明かされたと。疑問と思っていたことを解きほぐすかのように聞かせられたわけですね。それでも御言葉は語られる中で、彼らはとぼとぼそのエマオへの途上を歩いていました。さてこの場面、今から約2000年近く前、もっと前ですけど、もうちょっと前ですけれども、このクレオパともう一人の人だけが経験する人生の経験だろうか。時に私たちは途方に暮れ暗い顔で歩くことがある。主イエス様が十字架にお別れになられた、そのことに関してでなかったとしても、私は暗い顔をして途方に暮れて歩むことがあります。それぞれ生活上のことで、お仕事のことで、学業のことで、進路のことで、人間関係のことで、ご家庭のことで、もうそれぞれ互いにあろうかと思いますが、自分の将来のことであるかもしれません。時には健康上のことで途方に暮れる、そういうこともあるかもしれません。時には老後のことで、 不安を覚えることがある。いや、少しここ教会に足を運んでいきますと、ぐっと外側のことじゃなくて内側の見えない部分のことで、例えばこれまで自分の歩んできた人生で、ああしまった、ちょっと誰にも言えない、罪とか汚れのことで内に秘めたままで、それに恐れている。いや、私の性格はどうしてもこの直したいんだけども直すことができないで、人知れず不安を覚えていることが、いや、死というこの肉体の死を迎える現実に、聖書も書いてるんですが、死を恐れるってなるんです。徐々にぐーっと詰まってくることが、なすすべを持たない不安、心を膨らくして立ち止まってる姿は、ちょうど今日この聖書の箇所に登場する人と同じようなところを通されることがある。その時にクリスチャンの方もそうなんです。時にそういうところにぐっとシェアされますと、イエス様が分からなくなる時は、教会に来た時はあ、そうだと思いながら、日常生活、月曜日から土曜日まで過ごす中でイエス様が分からなくなってしまう時があります。ああ、イエス様は十字架にかかられたということは、先週もメッセージで語られ、繰り返し繰り返し聞いてるんですけれども、ああ、このイエスキリストが3日目に復活したぞということが見えなくなってくる、分からなくなってくる。それでもよみがえってくださったイエス様は、一人一人に近づいてきて語りかけておられるんです。意味が分かるように説明もしてくださるんです。一人の方を紹介したいと思うんですが、奥様が最初にイエス様を信じて、クリスチャンとして歩み出しなさいました。その後二人の子供さん、お姉ちゃんと弟も、信仰生活を歩み出しました。よく礼拝に出てきたんですが、野球をしていてよくお休みでいらっしゃいました。私は何にも咎めなかったんですが、よく来たね、今伝道者してますが、そのお父さん、ずっと長い間祈られた方で、何かあるとこういうオープンチャペルのような時あると教会来られた。でもね、僕の行くとこじゃないよと思いながら、しかし周りの人の励ましもあって、長い間そうした歩みをしていらっしゃった。私は人生を覆う雲に翻弄されていたとおっしゃったことがあります。そんな時に、まあこれは本当にイエス様が近づいて語りかけられた聖書の言葉があるんです。宣教師に書いておきましたが、箴言三章の六節なんです。すべての道で主を認めよう。今私たちが使っている聖書ですと、どのような道を歩むときにも主を知れという、すべての道、今この時すべての道なの、過去の話じゃなくてすべての道で、どのような道を通っても主を認めよう、主を知れ。不思議なんですけど、その聖書の言葉としてぐっと立ち上がりなさった。これから将来どのようなことが起こるかわからないけれども、どんな道を行ったとしても、このイエス・キリストは私を愛していらっしゃる、この主がおられるんだ。人生を覆ういろんな雲があったようでありますけれども、その中にあって主を認めよう、主を知れ。あ、そうなんだ、主は生きていらっしゃるんだ、分からせてくださった。今日読んでますこの二人の、クレオパともう一人の人、この二人の弟子にも、今紹介した一人の男性にも、死んでよみがえってくださって、今も生きてらっしゃるイエス様は一人一人に近づいてくださり、私は生きてる。 イエス・キリストなんです。過去の形で今生きていらっしゃる、そして将来どのように、ああ私にも将来があるんだと思うときに、この将来を導かれるお方がおられる。さて続いて見てまいりましょう。28節以降ですが、14節戻りまして見ていただきますと、このイエス様はご自分の方から近づいてこられて一緒に歩いていかれたと書いてますね。15節ですか、失礼します。15節にイエスはご自身が近づいてきて一緒に歩いていかれた。この一緒にというのは、この本当に一緒なんです。一つの塊のようになってというのが本来の言葉なんです。まあ一緒にというのは離れてなく塊のようになって、こう一緒に歩いていくということです。主イエス様が分かるということは、主イエス様は今も生きてらっしゃる、そしてこの方が私と一緒に共に塊のようになって一緒に歩んでくださる、これが分かる、分からさせていただける。そのことを私たちにつかませるために、分からせるために、どこまでもどこまでも語りかけ、一緒についてくれる、行かれる、歩んでくださるお方です。イエス・キリストは苦しみを受けて、十字架と復活を通して、このことを通してご自身が神であるということを本当に表してくださって、そのことをイエス様自ら解き明かしてくださった。それに対して道々歩いてた時に、今日の中心聖句とさせていただきましたが、32節見てください。後で分かったんですが、二人は あの時一緒に歩いていた、みちみち聖書を解き明かしてくださった、ちょっと漢字が前のと違いますけれども、意味が分かるように解いてくださったというぐらいの日本語の意味でしょうか。解き明かしてくださった、そうだったのか、そうすると心がぐーっと温かく思えるように、それを受け止めることができたことがここに書かれています。そしてずっとこの一塊のようになってエマオの町に来た時に、イエス様はそこから立ち去ろうとされた。聖書を見ていただきたいと思うんですが、そうですね、読みましょうか。28、29ともう一度読みますね。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。28節とイエス様は先に行こうとされた、ところが29節は無理に引き止めたのはこの二人の人だ。人の方からもうちょっと行かないでくださいとぐっと引き止めて、一緒に泊まってください。その後30節見ますと、食事を共にして、そしてなおそこで、ああそうだったのかということは、共にここにおられるイエス様が、ああこの方のことだったのかと分からせてくださったわけです。聞いたんです。一緒に食事をするというのは、まあ、食べるわけですね、これが、教会でよく行う聖餐式の一つの姿だろうとも言われていますが、本当にここに交わりが生まれてきました。イエス様が私たちと本当に親しく共にいて交わってくださる、その一番素晴らしいことは、イエス様の方から十字架におかかりくださって、イエス様が死から蘇ってくださった、このお方と私たちは連帯すると言いますか、連帯するように一緒に、ああ私も十字架に、私のためにかかってくださったんだ、一緒にかかったんだ、そして一緒によみがえってくださったんだということを分からせてください。この対面ですよ、ここで一緒に、遠いところじゃなくて一塊になってとありますから、そこにイエス様が共におられて、健やかな緊張感を持ちながら語り合いながら、人の側から引き止めて、引き止めるというのはぐっと受け入れるということですよね。共に歩んでいらっしゃるイエス様と歩み出しているわけであります。 毎日毎日私も牧師夫人が作る食事を食べてます。時には外食もありますけれども、別によく言うわけじゃないですが、よく一生懸命やっててくれるなといつも感謝してるんですが、まあその食事を作るっていうのは大変だろうな、毎日メニューを考えながら、横目で大変だろうなと思って食卓に並べられますと、パパッと簡単に食べるんです。今でこそちょっと味わいながら食べるようになりましたが、若い時には今何食べたんだったっけと後で思い出さなきゃならない。そうするとかなり厳しい顔をして私を睨みつける時がございました。まあ、それはさておきながら、お食事を作るのはこれそれほど大変でしょうね。手間をかけ愛情を込めて、何を作ろうかな、この予算でと、まあ、いろいろと計算しながら作っ、主婦の方、またそれを作られる方はいらっしゃると思うんですが、食べるの簡単なんです。私それを見ながら、今信じるということはちょっと食事を食べるように、それを備えてくださるのは本当に大変だったと思うんですよ。食べるものを食べるのはぐっと一気に簡単に食べられる。神様は私たちのために、私たちの素晴らしいこの救いに預からせるために、ご自身の一人子を十字架にかけて、そして死の恐れに勝利させるために復活してくださった、これら全部お膳立てしてくださって、用意してくださって、それを信じるのためにぐっと一気にいただく、はっきり言って簡単なんです。ちょっと食事をするように、そう食べることを難しくしているのは、ああだこうだと言って私たちはどっかで難しくしているかもしれません。すべて神様は用意してくださった、それをいただくときに目が開かれるように、ああ美味しかったな、もっと食べたい、まあもう一旦受け入れたらいいわけですから、それを差した信じるっていうことは受け入れることなんです。いかがでしょう、それをあなたにとって難しいですか。お膳立てして神様が最大の愛を注ぎ込んでくださって、全部のものを投げ出してくださって、ご自身の一人子を与えてくださって、用意してくださったものを私たちは受け入れる、感謝して信じて受け入れる。どうぞこのことをこの朝させていただこうじゃありませんか。そしてその食べるというと、それが私たちの生活となっていくのですから、その歩みを一緒に続けて、このイエス様と共に歩んでいく歩みを作っていただこうじゃありませんか。お祈りいたします。今も変わらずに生きてらっしゃる主よ、この時私たち一人一人と連帯するように、十字架に死んで復活された救い主イエスキリストを信じ受け入れます。決して裏切ることなく、真実な同伴者として共に歩んでくださいます主イエス様に一緒に歩調を合わせて、同じ方向に歩まさせていただきます。この小さな信仰の一歩を踏み出させてください。なおこの信仰の歩みを続けさせてください。あなたが共にいて全うさせてくださいますから、よろしくお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今それぞれ受け入れるとき、なお歩み続けるときとして、一言ずつ一言そのところでお祈りくださいませ。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。 この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。献金は神様への感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌493番、慈しみ深い。声を出さずに賛美をいたします。皆様お立ちください。礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。どのような道を歩む時も主を知れと。神様、感謝します。私たちはともすれば自分の今歩んでいる道が本当に自分にとって辛くて、この道を変えてほしいと、違う道へ行かしてくださいと主に祈ることがあります。しかし今日御言葉を持ってあなたが迫ってくださったように、道を変えるのではなく、この道はあなたが与えてくださった道であり、今歩むこの道の中で主を知りなさいと、どんな道を歩む時もあなたがいてくださり、伴ってくださり、単に慰めてくれるだけではなく、あなたの御声を聞く時に私たちの心が燃える、本当に主よ あなたがそのようなお方であることをもう一度知ることができて感謝します。道を変えるのではなく、与えられている今のこの道の歩みの中で主と共に歩めることがなんと幸いであることかを、どうぞ私たち一人一人に気づかせてください。そして今もしその中で意気消沈しているだけの人がいるならば、どうぞ主よ、この週心を燃やしてくださって、感謝を持ってこの道を主と共に歩むことができるように、私たちを励まし導いてください。今日初めてあなたのことを聞かれた方がおられるでしょうか。本当に主よ、あなたと共に歩むこの人生の素晴らしさを多くの方が体験できますように、主が導いてください。今から恵みに感じて献金を捧げます。どうぞこの献金をあなたの御用のためにお持ちください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
お座りください。総額のうちに献金をいたします。正英27番、父子聖霊の声を出さずに賛美いたします。続いて川原崎牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。